そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、
まいりま下平さん、はい、あのね、いやもうこんなオープニングでな、うん、もう申し訳ないですけど、皆さんには。ですね、今週は太宰治のね、黒歴史について、うん、まあ彼には黒い歴史しかないんだけれども、うん、その続きをやりましょうなんて話をしてたじゃないですか。
うん、
ね。で、僕はですね、うん、もう万全のね、体制で収録に臨んだわけですよ。下平さんが来るのを待ちに待っていたわけですが、それをね、うん、2日連続で寝落ちするとはどういうことですか。
いや、私的に黒歴史ですね。
もうね、いや、大変だと思うんですよ。ね、皆さんね、我々は、こう、夜10時半とかね、11時から収録っていうのをね、まあ、大体決めてるわけですよ。
うん、
で、まあ、大体毎週金曜日に、そんなプロジェクトっていう全体でね、我々、ポッドキャストを作ってますけども、
はい、
そのプロジェクト全体の会議というのがあって、その後収録なんてやってましたけども、
うん、
ね、今週は下平さんがね、ちょっと都合が悪いんで、はい、ってこの日になんて言ってたわけですよね。
はい。はい、
じゃあっていうんで僕はですね、平日の夜10時半に待ってましたよ。さあ下平さんいらっしゃいませとね、
はい、
待ち受けていたらですね、ちっともですね LINE が既読にならないんですね。 LINE が既読にならないどころか、この音声をね伝えるツール、ここにもですね、はい、下平さんが全くログインしてこないというね、
うん、
まあお疲れなんでしょうと。まあ普通のねお仕事やってらっしゃって10時半ってもう遅いですよ。眠さもね出てきますよ。じゃあ今度次の日ねなんていう風にしてメモ書き残して、で次の日になりましたよ。
はい、
また来やがらねえんですよこの人僕は分かりましたからね、今週ね太宰治の後編やるじゃないですか、
うん、
ね、で太宰の前半を先週ねお聞きいただいたら分かると思うんです。もうね、うん、お酒飲まずにはやってられないでしょあの人の人生
きつい
し
よね。
そうでしょ。だから下平さん、じゃあもうお酒を用意してなんてお話をしてね、よしよし、じゃあお酒を用意して2人で飲みながらなんて言ったじゃないですか、
うん、
待ちきれなくて飲んだなと飲みやがったなあの人と、しかも2日連続でと。でいい気持ちになってね、収録時間を迎えてちょっと一眠りなんてやってるからね、寝たんだなって僕はね分かりましたからね。そうでしょあなた
飲んでない、
飲んでるはずだ。え、じゃあ今日は用意してるんですか。
用意してますよ、ちゃんと。
用意してるじゃん、やっぱり
今日買ってきましたよ。
おお、じゃあそれを片手にね今週は太宰の後半についてねやっていこうと思うんですけども、
はい、
太宰の作品ってねやっぱり今でも人気あるんですね。
うんうん、
アマゾンとかね、そういったネット書店なんかで見るとやっぱりね売れてるんですね。で、うん、なんですか、最近は太宰治の作品の表紙をちょっとおしゃれな感じにしてたり、
はいはいはい、
先週もねお話ししましたけども、文豪ストレイドッグスの登場人物のキャラになってたり、
うん、
絵になってたりね。それからあとはデスノートの漫画の絵を描いてる人が人間失格の表紙描いてたりっていう、そういうこともやってるんですね、うん、
やってましたね。
やっぱね多くの方がね太宰治の作品好きなんですね、
うん、
作品は好きだけども人間性はどうなのかというあたりをね、うん、今週は、うん、もう下平さん開けていいですよ。
あ、いいですか。
いっちゃっていいです。何持ってるか知りませんけども
じゃあ
もうテキーラかなんかをねショットグラスにコンって入れてスコッと飲んでなんかいい音がした今これ大丈夫かな配信的にこれそんな雑貨店ね、朝の6時ですか配信スタート、
はいはい、
朝ねこう朝食の準備をしながらとかね、あるいは出勤中にね聞いてらっしゃる方々、まあ今ねリモートワークの方が多いのかもしれません。リモートワークだからこそまずいかもしれませんよ、うん、だって手を伸ばせばそこには冷蔵庫、
あ、
そこにはこれから仕事だっつーのに下平さんがそんな音をさしちゃったもんまあまあまあまあ、そこでねぐっとこらえていただいて、
はい、
耐えられるんであれば。でもね、うち帰ってから本当にね、お酒片手にね聞いた方がいいと思うの。なさいおさむの後半もう本当にねますますえらいことになっていきますから、はい、
うん、
じゃあ今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
お前が返事しなくていいんだよ。
ワンちゃん、うんって言ったでしょ今。絶対それ犬じゃないでしょ。改めていきますよ。
はい。
そんな雑貨店、
そんな雑貨店、
そんな雑貨店、そんな雑貨店、
さあさあさあ下平さん、
はい、
酔いどれ下平さん。ですね、
今日だけです。
あの太宰がね、はい、どこまで人生我々なぞってきたかって言いますと、
うん、
大学に入ったはいいけどもちっとも講義に出ないから留年と、
はい、
で、その一方でこれはもう食いぶち稼がないかっちゃって言うんで東京新聞の入社試験を受けたけど不合格と、
うんうん、
ね、もう絶望したって言って鎌倉八幡宮の霊夢で首吊り自殺をしようとするなんていうところ、そして盲腸炎になりましてね、
うん、
で入院して3ヶ月間入院生活を送るんですけども、この間に薬物中毒になりましてと、
はいはい、
なんていうところまでお話をしたわけですよ、うん、そしてね、うん、芥川賞が欲しくて欲しくてっていうそんなお話もしましたけれども、
はい、
さて芥川賞を逃しっぱなしの太宰治ですけども、
うん、
なんとかねこの薬物中毒は克服するんですよ。
お、
ね、あの恩師とかね、それから友人が病院に入れてくれてね、もうお前そろそろまっとうになりなさいよと、はい、ね、薬物なんかから手洗いなさい、足洗いなさいよ、手じゃないね、薬物なんかから足洗いなさいよと言って、
うん、
なんとか薬物中毒は克服するんですが、
奥
様がですね初代さん、
うん、はい、
この初代さんがですね吸ったもんだの末にね結婚した彼女ですよ、
うん、
太宰の入院中に不倫をするんですね。ですね、太宰入院中、
うん、
奥さんの初代さんはですね海外シーンですよ、ほぼ毎日ね見舞いに来てたんです、
はいはい、
でところがですね太宰が入院してるのは、うん、精神科、まあ、今で言うと心療内科っていうのかもしれませんけども、うん、その当時はね精神病院なんていう風にして言われてるところ、
うんうんうんうん、
ここに入ってるのでなかなかね面会に行くことができないんですね、
うん、
会えないんですよ奥様と、
はいはい、
でその頃太宰の義理の弟っていうのが別の病院にね入院してるんです、
うん、
この弟もねちょっとやばくってね手首切ったりなんかしてるんですね。で奥さんの初代さんは、まあ、旦那に会えないし、まあ、義理の弟も入院してるしっていうんで暇つぶしにねそちらのお見舞いに行ってたんですよ、はい、そのうちにですね、
うん、
いい関係って言っていいのか悪い関係にね、よからぬ関係になってしまったんですね。でもちろんこの奥さん初代さんとねその義理の弟とは、うん、このことは二人だけの秘密にしておこうっていうふうにこう口裏合わせるんですよ、
うんうんうん、
ところがですねこれでね本当に黙っててもう思い出として二人の胸にしまっておきましょうなんてことになればね、
うん、
まあまあまあ太宰もあんな風になることはなかったんじゃないかと思うんですが最終的に、
はい、
うっかりバレちゃうんですね。
うっかり、
うっかりなんです。あのね、太宰ね、確かにあの、うん、大変な人なんですけども、
はいはい、
人間味のあるとこもありましてね、うん、いや人間味がありすぎるのかな。あのね、義理の弟、この人ね、大学生だったんですよ。
うん、
で、この義理の弟が大学を卒業するっていうので、太宰がね、うん、義理の弟のためにですよ、祝いの席を設けてあげるんですね、宴席を、
うんうん、
で、そこで飲み食いして、弟もね、まあ、飲んじゃくっちゃして、酔っ払っちゃうわけですね。
うんうんうん、
酔っ払った勢いで義理の弟本人が、あ、太宰さん、太宰さんとは言いませんけども、ね、お兄さん、うん、あの、すいません、奥さんと浮気をいたしましたって言って、告白しちゃうんですね。 これはもうね、薬物中毒上がりの病み上がりのね、太宰にはもう衝撃が走るわけですよ、そりゃ。
とどめですよ、とどめ。
とどめですね。もうこっから落ちる一方ですよ。で、これ奥さんを連れ立ってですね、太宰は群馬県の水上温泉に行きます。
はい。
これはね、まあ、ちょっとこれだけ聞くと、まあ二人でやり直そうよとかね、温泉でまた体を休めてなんて思うかもしれませんけど、うん、違うんですね。何しに行くかっていうと、自殺を図りに行くんですね。またもや薬物自殺を図ります。でもちろん失敗しますよ。でもちろん失敗して、初代さんとはその後すぐに離婚します。
はい。
で、初代さんと別れてですね、生活はボロボロに、さらに生活がボロボロになっていきます。彼はですね、もう昼間から酒かっくらっちゃうんですね。
あららら。
で、酒かっくらうだけではなくって、もうデレンデレンに正体なくなるまで酔います。
うは、
まあ、分からなくはない、
うん、
分からなくはないけども分かってはいけない気がするで、正体なくなるまで飲んじゃうなんてのを毎日繰り返してて、
うん、
師匠にあたるね、伊伏正治が心配するんですよ。
はい。
このままあいつ一人で置いとくと、もうとんでもないことになるぞと。
うん。
で、ここでですね、なんと伊伏さん、いい人ですよこの人は、太宰のね、再婚相手を探してあげるんです。
へえ。
で、探してるうちにですね、こういう広告を見つけるんですね。
うん。
小説家の青年求む、再婚者でもか、こういうね、結婚相手を探すような広告を伊伏さんはね、発見するんですよ。
へえ。
ぴったりじゃないですか、小説家、
うん、
青年、再婚でもか、
うん。
で、その広告出してる人にね、連絡取って、いや、こういうのがいるんだけどって言ったんですって。
はいはい。
そしたらね、こんな返事が返ってきたそうですよ。確かに小説家の青年を求めているし、再婚者でもかとは書いたけれども、
うん、
太宰治だけはダメだとピンポイントでお断りします。もう伊伏さんもね、多分下平さんと同じ反応だったと思う。っていう。で、そうやってまだまだ探していたらですね、
うん、
今度ですね、太宰の方で勝手に再婚相手見つけてくるんですね。
え？
山梨県で県立高校の先生をしていた石原美智子さんっていう方とお見合いしちゃうんですよ、この人。
は、うん。
で、お見合いしてね、再婚しようって決意します。
はい。
で、仲人をね、伊伏正治さんに頼んだんですって。
うんうん、
お願いしますって言って。そしたらね、さすがにもうね、サジ投げたんでしょうね。伊伏正治はね、仲人になるのを嫌がるんですよ。もうやだよ、もうこんだけもう苦労して、こんだけ世話して、もう、またどうせさーって言って。で、そしたらですね、さすがこの文豪ですよ。結婚誓約書っていうのを書いて、したためて、伊伏正治に持ってきます。
ほうほう。
これまでの乱れた生活を反省します、
うん、
で、家庭を守る決意をしました、
うん、
で、再び破婚、まあ、離婚ですね、
うんうん、
再び破婚を繰り返した暁には、私を完全なる狂人として捨ててください、
うん、
ここまで書かれたのでまあいいだろうと、
うんうん、
でね、この後結婚しまして、
はい、
この後はね、女生徒っていう作品とかね、
うん、
富岳百景とか、それからね、駆け込み訴えとか、走れメロス、うん、走れメロスなんか有名ですよね、うんうん、名作中の名作ですね、はい、なんていう優れた短編を発表します、
うん、
ちょっとね、こう筆も安定してきたんですよ、生活もね、うんうんうん、安定して、これも安定して、
はいはいはい、
さっき結婚誓約書なんて書いてましたっけね、再び破婚を繰り返した時には、暁には、
うん、
私を完全なる狂人として捨ててくださいと、
はい、
そこまでの決意をしてね、
うん、
石原美智子さんと結婚したわけですよ。
はい。
ところがですね、その石原さんとの結婚生活の陰で、太宰は愛人をこしらえます。
は？
二人も、ね、お前の結婚誓約書は一体どこに行ったのかしらと。で、まず一人目はですね、太田静子さん。
うん。
この人自体ね、作家なんですね。
はいはい。
で、太宰の小説が大好きだったんですって。
うん。
でファンレターを書くんです、太宰さんに、
はい、ま
あ、ファンレターっていうかね、もうラブレターですね、
うん、
もうあなたの作品が好き、あなたのことが大好きっていう、
うん、
で書いたらですね、太宰から返事来ちゃうんですよ。
お
またね、ちょっとね、こうすかしたようなね、いけすかない返事が返ってくるんですよ。お気が向いたらどうぞ遊びに来てください、 なんていうね返事を書きやがりましてね彼は。
は
で実際に会って太宰がね彼女に日記書いてみたらどうっていうふうに勧めるんですね。
うんうんうん。
でこの日記なんと後にですね斜陽っていう貴族が没落していく様子を描いた小説のモデルになります。
へ
え。パクリとは言わないけどもこの太田静子さんが書いた日記を元にして斜陽っていう小説を書いてしまうっていう。
うん。
君はなんだろうか人のふんどして優勝しちゃうような相撲を取るどころではないなっていうね。
うん。
ですね、それ以外にもですね、この太田静子さんとの間にはお子様もできてしまいまして、
はい。
このお子さんがですね、太田春子さんと言いまして、現在も作家として活躍中だそうです。
う
ん、もうね、いいお年になってるとは思うんですけども、
はいはい。
ねーっていう、太宰の血脈が受け継がれているんですね。
おお。
で、もう一方。
はい。
太宰の愛人。
うん。
山崎富江さん、
はい、
この方はですね美容師なんですね、
うん、
でうっかり出会ったということになってるんですが、うん、どうもね計画的に出会っちゃったんじゃないかなって気がしますね。
計画的？
あのね太宰がね屋台のうどん屋で飲んでたんですって、
うん、
たまたまそこにいた山崎富江さんと出会って、うん、恋に落ちてしまったなんていう風になってるんですけども、
うん、
たまたまうどん屋で会います、
うん、
なんかねどうもね来るだろって見越していたんじゃないかな、どっちがとは言いませんけども、
うん、
でしかもね富江さんのねお兄さん、はい、もうこの方亡くなってたんですがその時点で、
うんうん、
太宰治と同じね弘前高校の卒業生だったんですよ。
あ
なので生前の兄のことを何か知ってるかもしれないって思って、うんうん、共通のね知り合いがいてそこを通じてちょっと連絡を取ってたらしいんですね。
はいはいはい。
なのでうどん屋でっていうのも来るでしょっていうそういうのを見越してたんじゃないかなと、
うん、うんうん。
でそこで、太宰からですね、まあ、うどん屋じゃないとは思うんですがこんなこと言われるんですね。死ぬ気で恋愛してみないかなんていう風に言うんですよ太宰は。あのね太宰が言うとシャレにならないから本当に死ぬ気になっちゃってるからこの人。
そうね。そうですね。
そうそうですね。山崎さんもですね、こう返すんですね。もし恋愛するなら死ぬ気でしたい。もうね、多分二人のことしか見えてないんです。自分たちのことしか。
うん、
でもね、山崎富江さんはね、まあ、本当に太宰に入れ込んでいくんですね、
はい。
貯金がね、20万円くらいあったんですって。この当時の20万円ですから相当な額ですよ。
うんうんうん。
これをね、太宰のために使うんですよ。
え？
太宰があれ欲しいって言えば買ってあげて、これが必要だって言えば買ってあげてっていう風にして。で、太宰をね、小説書かせるためなのか、自分のものにするためなのか、軟禁するんですね。
え？
しかもね、脅すんです、彼を。私あなたのためにこんなに金を使ったんだからとかではなくって、
うん、
部屋に青酸カリを隠してあるの。あなたがこの部屋から出て行ったら私それを煽って死ぬわよ。どこにも行かないでね
黒い
っていう風にして脅してるんですね。でこの頃太宰が書いた作品が人間失格です。
ああ
書くでしょ
う、うん、
そういった作品を、
うん、
ねで、1948年6月13日
はい
玉川上水でこの山崎富江さんと受水自殺をします。水に入ってね、うん、死んでしまうわけですよ、
うんうん、
で太宰これまでにもね自殺しようとしてきたじゃないですか、
はい、
でもね首吊ってみたら紐が切れたりね、
うん、
自分だけ生き残ったりってことやってましたね、うん、
はい、はい、
この時は本当に命を落とすんですが、
はい、
本気で死のうと思っていたのかそれともうっかり死んじゃったのかちょっとよくわからないんですね。玉川上水要するに、まあ、水に入って川に入ってね命を落とすんですが、
うんうん、
自殺した1週間後にね現場検証っていうか見に行った人がいて、
はい、
でその1週間の間にね雨も降ってるんですね、
うん、
なのにね下駄でものすごく踏ん張った跡があったんです、
うん、
もう心を決めてね山崎富江さんともうお前と二人でこの世に未練はないからもう死のうよって思ってるんだったらそんなに下駄で踏ん張るかいと、
うん、
そして山崎富江さんのこのキャラ的にね さあ死ぬわよ、
うん、
太宰はほらね、あの A かっこ C のビビリっていう僕の、うんうん、評価がありますけども、
うんうん、
死ぬ気で恋愛してみないかなんて言っちゃいましたが、
はい、
山崎さんの方はもし恋愛するなら死ぬ気でした。山崎さんは多分本気、
うん、
で太宰はかっこだけ、
うん、
でさあ死にましょうって山崎さんが言って待って嘘嘘嘘嘘っていう、
うん、
そういう状態だったんじゃないかなと、
うん、
でね管轄のね三鷹警察署の署長もその後ね、
はい、
自殺というにはちょっとと無理がないかなっていう風に言ってるんですよ。自殺つまり心中ということを発表してしまった現在、今更とやかく言っても仕方がないが、実は警察としても腑に落ちない点もあるのですって言ってるんですね。だからどうかなと、
うん、
でね太宰とねとても親交のあった段和夫さんっていう作家がいらっしゃって、
はい、
でこの方はねこんな風に言ってるんですね。この方は太宰は本気で死んだんだろうっていう風にして言ってるんですが、
うん、
あれは太宰なりのシャレだったんじゃないかなっていう風にして言ってます、
うん、
死ぬのがね、
うんうん、
なんでかっていうとね朝日新聞とか朝日論評っていうのにその当時ねグッドバイっていう作品を連載してたんですよ、うん、で連載中に亡くなったので未完の遺作ってことになったんですが、
はいはい、
そのね最終回がね第13話だったんですって、
うん、
だ13っていうとねキリスト教的にはまあ不吉な数字、
はい、
だからグッドバイで13、これは太宰が命をかけてシャレたんじゃないかなっていう風にして段和夫さんは言ってます。でこの段和夫さんとね太宰ってね、まあ、仲が良かったというか作家仲間なんですね、
はい、
あちなみにねこの段和夫さんってね段文さんのお父さん、
うん、
あの女優さんの、
はいはいはい、
ね、なんか上品なね本当に素敵な女優さん、
うんうん、
でお父さんもね文豪だったんですね。この方はね、うん、太宰からいっぱい迷惑かけられてますよ、
うん、
ダンさんもね、ダン加藤さんもね、はい、太宰と一緒にね死のうよって言われてるの。
え、
しかもねいいよって言っちゃったの一回。これはですね1937年のことでした、
はい、
2人でうなぎ屋さんに行きましてね、
うん、
まあ腹いっぱい食ってもう散々腹飲んだわけですよ、
うん、
でもうベロンベロになってそれでもね飲みたいないって言って太宰が、うん、あうちのアパートで酒を飲み続けるぞって言って酒買ってね2人で一生瓶担いで帰るんですね。
はい、
でもベロンベロンに酔っ払っちゃってる太宰がダン君僕と一緒に死のうって言うんですよ。でダンさん別に自殺願望なんかなかったんですが、
うんうんうん、
酔っちゃってるでしょ、
はい、
酔ってる時ってあいいぞってなっちゃう人いるじゃないですか、
うん、
だからダンさんねいいよって言っちゃうんですね。でじゃあどうやって死のうかって二人で話をしてて、
うん、
今もう寒いねと寒い時期だから水に入って死ぬのは嫌だねと死ぬのってそういうことを考えないでいただきたいんですがね、そこで思いとどまってくれればいいんですけども、
うん、
寒いの嫌だねだからガス自殺にしようって言って、2人でですね布団に入ってガスの元栓開けます。
マジっすか、
はい、そうすると太宰ベロンベロンに酔っ払ってますから、うん、すぐに熟睡しちゃうんですね、
はいはい、
これ
は
もう起きませんよ、
うん、
でダンさんもうつらうつらっとしたんですが、
うん、
あれって正気に戻るんですね、あれ、
はい、
シューって言ってるこれあれ死んじゃうんじゃないって言ってそーっとガスの元栓閉めて家に帰ったそうです。
よかった。
この頃っていうのはね初代さん奥さんのね最初の奥さんの不倫が発覚した頃なんですよ、うん、
ああ
。毎日飲み歩いててダンさんもね、うん、もう見るに見かねて、うん、いや一緒に飲もうよって言って、うん、じゃあもう一緒に死んでやるよってなったんじゃないかなと思うんですね、うん、他にもねこんなこともやってるんですね。あのダン和夫さんってね太宰との思い出を、
はい、
太宰治っていう小説にまとめてるんです。小説太宰治っていうのがあるんですね、
うん、
でね、1936年とか一緒に自殺をしようとした年の前の年ですね、
うん、
段和夫さんの元をですね最初の奥さん初代さんが訪れるんですね、
はい、
段さん段さんって言って、何ですかって聞くと太宰がね、うん、熱海に仕事に行ったっきり帰ってこないんです、はい、小説書きに行ってくるって言ってね、うん、その当時の文も今でもそうなのかな、
うん
ホテルに缶詰になったりね、
はいはい、
あの環境変えてなんて言って帰ったりするじゃないですか、うん、で熱海に書きに行ってくるからって言ったっきり帰ってこないのと、うん、で持って行ったお金がもうなくなったっていう手紙だけが来たからちょっとお金持って届けに行ってくれないかしらと、うん
はいはい、
でついでに連れ戻してきてっていう風にね奥さんがお願いするんですよ、
うん、
ダンさんいい人ですよね分かりましたって言って行くんですよ、うん、わざわざ熱海まで、うん、
すごい。
で 言ってみるとですね、ダサい何したかっていうと、うん、持ってたお金ももちろん全部使い果たしてね、
うん、
さらに借金をして、
は
で、もともと泊まってた旅館をね、追い出されてます。で、どっかの、ね、安宿に泊まったらしいんですよ。
うんうん。
でそれでもね、ダン家族が金を持っていくとね、天ぷら食べに行こうぜって言って、天ぷら食べに行くんですね。でその当時の天ぷらってね、高級品、高いの。
うんうん、
ダン家族が持ってったお金はね、70円なんですね。
はい。
天ぷらは28円70銭します、
うん。高い。
半分近くなくなっちゃうんですよ。うん、一回食べたら。で当然こんなことやってるんで、すぐになくなっちゃって借金も返せないんですね。でそうするとですね、太宰はですね、ダン君ちょっと菊池寛のところに行ってお金借りてくるね、だからここで待っててって言って、要はね、ダン和夫を人質に置いて自分は金の無心をしてくるから菊池寛のところ行ってくるって言って東京帰っちゃうんですよ。
あ
でダンさんはね、本当いい人なの、分かった、じゃあ待ってるねって言ってその旅館に待ってるんですよ。でもいくら待っても帰ってこないんです。
うん、と思いますよ。
おかしいな、おかしいなってもうね、おかしくないの、帰ってこないの、あの人は。
うん。
で旅館の番頭さんにね、もうちょっともう信じてくださいと、もう必ず東京行ってお金持って帰ってきますからって言って、お願いしてお願いして、で東京に返してもらうんですね。
うん。
で菊池寛にお金無心してくるからって言ってたからって言って、菊池寛のところに行くんですよ。
はいはい。
そうすると太宰いないんですね。
は
でまあ、菊池寛のところにね、お金を頼みに行ったので、まあ、お金受け取ったらどっか行っちゃうのかもしれませんけれども、
うんうんうん、
でじゃあ今度どこ行ったんだろうって探し回るとね、師匠の伊伏正治のところにいるんですよ、
うん、
でそれを聞きつけて、伊伏さんのところに行くのかって言って行ってみるんですね、
うん、
するとですね、太宰は伊伏正治と二人で将棋を指してるんですね。
はい。
でそりゃあだって自分を人質に置いてね、お金持って帰ってくるからって言ってるのに将棋指してんですよ。さすがにダンさんはね、怒るんですね、
うん、
でなんだ君って、あんまりじゃないかって言うとこっからはね、ちょっと諸説分かれてるんですが、
うん、
ここで太宰治がダン和夫さんに、待つ身が辛いかね、それとも待たせる身が辛いかねって言ったっていうとんでもない話がありますがでもよく思い出してください。太宰治って A カッコ氏のビビリでしょ、
うん、
だからね、小説太宰治、まあ、太宰治との思い出を綴ったダン和夫さんの小説によると、君あんまりじゃないかって怒鳴ったら真っ青になって震えてね、うん、持ってた将棋の駒をポロポロポロって落としてしまったんですだからね、前回のね、太宰治パート1でもやりましたけども、
うん、
特攻にね、特別高等警察に捕まりそうになったら自殺しようとしちゃったりすることなども分かる通り、はい、うん、大胆なことをするくせにね、やっぱり結構なビビリだったんですねで今の話ね、
うん、
なんとなくどっかで聞いた覚えないですか。友人を人質に置いて
走れメロス、
そう、自分は用事を済ませに行く、
うん、
走れメロスはいい話ですよスリヌンティウスをね、人質に置いて、それでもメロスは一生懸命帰ってきて、帰ってきて、帰ってきてね、刑場に入ってきた時にはもうマッパですよ、メロス。それでも帰ってきて、私を殺してくれ、セリヌンティウスを話してくれってやるじゃないですか。全く違うんですよ、書いた本人は。書いた本人は、私を逃がしてくれと。ダン・カズオ君を置いていくら私は帰ってこないけれどもっていうのが、走れメロスの元ネタです。下平さん、
はい、
酒は進みましたか飲まずにはいられないでしょ、この人の人生
すごいですよね。
ほら太宰本人もね、飲むわけですよ、ね、でも皆さんはね、まあ酒は飲んでも飲まれるなと、
うん、
ね、たしなむ程度にお酒は召し上がってください、はい、こういう人生を知った上でね、うん、彼の作品群を読むとね、
うん、
また味わいが違ってくると思うんですよ いいのかこの表紙でって思いますよ。こんな文豪ストレイドッグスのね、かっこいいあの人の声は、何ですか、宮野守さんがやってるんですか。ね、いい声でね、やってらっしゃったりね。あとはデスノート。デスノートも宮野守さんじゃないですか、声。
そうですね。
アニメの方ね。
はい。
宮野さん遠慮せずに、うちの番組出てくれていいんですよ。ね。そう言って、またそういう無責任な呼びかけをする。ああいうね、デスノートの絵描いてらっしゃる方なんかの、こう、表紙になったりね。ああいうかっこいいのでどうだろう、いいのかっていう思いはしますよね。
うん。
でもね、アマゾンなんかでの買って、あ、アマゾンって言えばですね。
はい。
この我々、そんないプロジェクトっていう、まあ、チームで、フレンズで、うん、ポッドキャスト番組みんなで作ってますけども。
はい。
このサーバー代とかね、そういったものいろいろかかるんですね。で、これをですね、賄うために、まず一つはですね、皆様からのご寄付を、
はい。
受け付けております、はい。で、寄付をね、いただいただけで、はい、どうもってわけにはいきませんので、もちろんね。我々にですね、何か CM をさせることができますよと。
うん。
あるいはメッセージをね、
はい。
以前にも話したことありますけども、まあ、愛の告白とかはね、自分でやった方がいいと思うんだ。だけどもね、なんか例えばですよ、
うん、
結婚1周年とか結婚5周年とか、
はいはい、
あるいは付き合って何周年とかね、
うん、
あるいは親子で聞いてらっしゃるんでしたらば、ね、お子さんにとか、あるいは逆にね、お子さんからお父さんお母さんに、あるいはおじいちゃんおばあちゃんにとかっていうメッセージとかね、うんうんうん、っていうのをね、やって、で別に金額をね、おいくら以上なんていうわけではないので、
うん
ね、そういうのがありましたらばお気持ちいただいて、はい、そしたら我々、まあ、好きな番組の好きな、こう、メンバーに、
はい。
読ませることができますから。
うん。
あとはなんか自分の仕事でね、CM したいとか、いいんですよ、なんでも。お店やってますとかね。
うんうんうん。
あるいは、こんな作品作ってます、アーティストの方々とかね、今度ここで展覧会やりますんで、見に来てくださいとかね。あと、何ですか、コミケですか、
はい。
今年はなんか中止になったりなんかするんでしょ、したんでしょ、
うん。ね。中止になっちゃいましたね。
来年ですよ。来年、だからどこどこの、なんか僕わかりませんけども、なんとか島の C 何番とか、
うん、
で売ってますからぜひどうぞとかっていうのもありですからね。
ありですね。
ねえ、そういうのを受け付けておりますよ。ぜひともご利用くださいね。はい、
うん、
それからお買い物するとき、そうそうそう、アマゾン。
はい。
そんないプロジェクトのホームページに行っていただくと、アマゾンへのリンクがあるんですよ。
うん。
で、時々ね、リンク見つからないっていう方いらっしゃるんですけども、
はいはい。
多分ね、なんでしょう、そういう CM ブロッカーみたいなやつ、
うん。
ね、そういう CM が出ないようにっていう設定になってちゃったりすると、消されちゃったりするので、そう、一旦オフにしていただいて、
は
い、ね、
うん、
大丈夫なんでしょ、うちのホームページも。なんか HTTPS とか S がついてるといいんでしょ、
はいはい、うん、セキュリティちょっと上がるってやつですね。
HTTPS の S はすごい、その S なんでしょ大丈夫か、すごく心配になる。大丈夫ですね、うん。っていうのがあるそうなので、
はいはい、
そこ HTTPS になってるんで大丈夫でしょうと。なので、うん、CM ブロッカー一旦オフにしていただいて、Amazon のリンクを一旦踏んでから、
うん、
Amazon のページで買い物していただくと、
はい、
リンクを押すと、踏むと、Amazon のページが立ち上がるんでしょ、
うん、
うん、立ち上がるんでしょって他人事のように言ってますけども、僕も買い物するときそれでやってますからね、
うんうん。
毎回毎回。で、それで買うと、その、何パーセントか知りませんけども、なんか、
うん、
1パーとかなの、何パーなの、
スーパース
ーパーなの、ね、が入ってきて、それでサーバー代とかを賄えるってことになってますので、
はい、
まあ、せっかくお買い物するんだったら、そしてせっかく楽しんで聞いていただいてるんだったらば、
うん、
そういうのをやっていただけるとありがたいかなと思っておりますので、ぜひともお願いしたいと思います、はい。じゃあ、メッセージがあればぜひですよ、もちろんね、はい、
うん、
ご寄付のメッセージ等も含めて、そういったものも全部寄付しましたって言って、で後からこういう風にしてね、メール送っていただければ我々読み上げますんで、
はい、
そういったメールアドレスと下平さんからお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp、zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は、audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、 ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常をセキララに綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
さあね、あの太宰に憧れて、あるいは太宰の作品が好きだからって言って、うん、命をおろそかにしてはいけませんよ皆さん。
そこは真似しなくていい、
ね、そうですよ。だから今週も言っときましょうか。心の健康相談統一ダイヤル、もしもうね、心にもう溜まってしまって、うん、溜まってしまって、もうどうしたらいいか分かんないという場合、
はい、
0570-064-556 0570-064-556、こちらが心の健康相談統一ダイヤル。もう一つはですね、はい、自殺予防命の電話 0570-783-556 0570-783-556。ダザイもね、
うん、
ここにかければよかったのよ。
そうですよね。
まあその当時ね、こういったダイヤルはなかったんだけれども、ね、今あるんだからね、
うん。
そしてお酒もね、
うん、
お酒は飲んでも、どんぐらい行きました下平さん。今ほろ酔い加減ですか？
ほろ酔い加減ですかね。
まだこの後有料版ありますよ。
わかりました、そっちにも残しときます。
今週はですね2本立てです、有料版。
お、
まだね、もうちょっとね、太宰のお話をほんのちょっとほんのちょっと、うん、こういうところで僕詐欺をしませんから、まだまだこの後まだまだ番組はなんてそういうこと言いませんけど、太宰の話ほんのちょっと、
うん、
そこから関連して今日はですね、珍しい話をしましょうよ。
お、
我々がポッドキャストをどうやって作ってるのかと。
はいはいはい、
ね、今すごく音声メディアというかポッドキャスト盛り上がってきてるんでしょ。
うん、そうですね。
なんか我々有料版はオーディオブックドット JP さんで配信してますけども、
はいはい、
なんか利用者の数が何ですか、これ実数が倍になったんだか、あるいは増加数が倍になったんだか、
うん、
何十万人だか増えてるんでしょ。
増えてるみたいですね。
ね、なんかすごい勢いで増えてるそうなので、うんうん、そういったポッドキャストを作ってみたいなとか、どうやってんのっていうのに興味ある方はそちらまで聞いていただければなぁなんて思います。はい、それがなんとですね、うん、下平さん。
はい。
このポッドキャストを我々がどうやって作ってるかという話と、
うん。
太宰の話とが見事にリンクしていくんです。
え？
さあ、そんな話をしてみたいと思います。
どこが？
それでは、そんな雑貨店無料版の方は、今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店。お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日私は青森県弘前市にありますねぷた村、その中の三元堂という場所にお邪魔いたしまして、三味線演奏家の小島真陽さんにお話を伺っております。小島さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先ほど演奏を聞きまして、僕初めて生で三味線演奏を聞いたんですが、
はい、
打楽器ですね、弦楽器というより、
まあ、そうですね、 パーカッション的要素が、はい、非常に大きい楽器ですね。
小島さんは三味線をどうやって始められたんですか？
うん、最初は趣味からですね。
趣味から、
はい、
とか教室通われたりして。
そうですね、あの先生に、仕事しながら、
お仕事されながら、今はこれでプロで、
今はこれだけで。
あ、そうなんですか。三味線やってらっしゃる方っていらっしゃるんですかね、結構。
そうですね、まあ、なかなかこれだけでっていうと極端に人数が少なくなりますけども、うん、まあ、とりあえず趣味を含めて、
はい、
全国で、まあ、2万人とも言われておりますね。
そんなにいらっしゃるんですか。はいはい、いや、さっきあの三味線の種類もおっしゃったと思うんですけど、
はい、
持つところが太いやつなんですか、今日お使いのは。ね、
はい、これが一番大型の太竿という三味線になります、
ね。太竿、
はい、
じゃあ太竿があるってことは細いのもある。
細竿あります。
音やっぱり違うんですか。
あ、もうかなり。
あ、違う。
はい、もう例えばバイオリンとチェロとかですね。
あ、そのぐらいの違いが。あ、そうなんですか。
音色が変わってまいります。
マクトさんはこう音大きかったりパワフルだったりするんですかね。
そうですね、音のボリュームとあと低音が、まあ、響きますので
、さっき聞いていたらずっと低音がビーンビーンビーンとなりながら上でメロディーを作っていくっていう、はい、そういう奏法なんですね。
そうですね、はい。仕掛けとしてこう東さわりっていう仕掛けがありますので、
東さわり、
はい、の一番太い糸にですね、
はい、
こう仕掛けで、
はい、
この木の先端が、
はい、
こうネジで回すと出たり引っ込んだりするんですけども、はい、これが微妙にぶつける音によって、
はい、ああ
ビーンっていう
強振しているような、
はいはい、でわざとぶつけて雑音を出している状態ですね。
これが通底騒音として通底音としてずっと流れてて、
そうそうです、
上でメロディーを、はい、だから一人で演奏してると思えないような
そうですね、これがビーンとなることによって他の糸を鳴らしてもこれが共鳴してビーン、は
い、あ、そうかそうかそうか、太い弦鳴らすことで共鳴して
そうですね、
なるほど。三味線って猫の皮を使ってるって僕思ってたんですけど、津軽三味線は違うんですね、は
い、そうですね、一応細棹、中棹、太棹とありまして、
はい、
まあ細棹は一般的には猫の皮を好んで、うん、使用しますね、で太棹になりますと犬の皮を好んで使用するという、
はい、
ことですけども、まあ、例えば細棹でも、お稽古用でずっとこう破れるのを、はい、防ぎたいという方であれば、
はい、
あの 犬側剣皮を貼られているケースも多々ありますね。
犬は丈夫ですか。
犬はやっぱりあの厚みがありますので、その分丈夫です、ね、
破れちゃったりすることあるんですか。
ほとんどですね、あの、はい、湿気と乾燥の具合で破れるっていうケースがあると思うんですね、はい、
ものすごくパワフルにバチを当てられるので、
ええ、
そういうダメージなんかも蓄積していくのかなと思ったんですが、
もちろんね、そういうのもありますけども、はい、一般的にはだいたい湿気を含んで、
はい、
次の日天気が良くて乾くと障子紙のように
パンと
張りが強くなって破れるという
ケースがあったんですか、はい、ロコジマさんの演奏はこちらのねぷたの
ねぷた村、
ねぷた村で来るとき聞くことができる、
はい、そうですね、はい、
ずっとよくいらっしゃるんですか、ここには。
どうですかね、だいたい週1、2ペースぐらいで、
1ペースぐらいで、
はいはい、
じゃあ皆さん津軽にお越しの際にはこちらにいらっしゃっていただいて小島さんの演奏を聞いていただきたいと思います。小島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。